おはようございます。ただいまから2022年2月27日聖三礼拝第三礼拝をお捧げいたしましょう。前奏のうちに心を鎮め、主を待ち望み、神様に思いを向けましょう。賛美歌399番をもって主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま小声かハミングでお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。イエスに習いて生くる我が心豊かなり、ひたすらイエスによることかなわば、さらに何をも望むことなし。そは我が命、彼によりて欠くることなければ、イエスに習いて生くる我が心豊かなり。本日は私たちのために十字架にまでかかってくださったイエス様を覚える 聖餐礼拝に招かれました。ありがとうございます。99匹を残しても1匹を探し出してくださる愛なるイエス様によって私も見つけていただきました。今あるのはただただ神様の憐れみゆえと感謝します。いよいよ3月を迎えます。まとめの時期や区切り、新たな出発、出会いもあるでしょう。どのような時でもあなたと共に歩み、あなたの御心がなるように願っております。神様の導きを期待しております。この礼拝を霊と誠をもってお捧げいたします。お受け取りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをいたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま小声でお願いいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。
皆さんおはようございます。来られた皆さん一人一人心から歓迎いたします。今日私たちはここで共に主イエス様が与えてくださる御言葉に聞きたいと思っています。しかし今日はそれだけではありません。今日は聖餐礼拝です。神様が私たちに差し出してくださった御言葉を聞くだけではなくて、実際にそれを手に取って、そして飲み食べる特別な時です。この特別な恵みの時を共に喜んで受けていきたいと願っています。はじめに詩を一つ紹介いたします。八木重吉の聖書という詩です。スクリーンをご覧ください。聖書、八木重吉。この良い本の言葉を内側から見入りたいものだ。一つ一つの言葉を私の体の手や足や鼻や耳や、そして目のように感じたいものだ。言葉の内側へ入り込みたい。御言葉をまるで自分の体のように感じたい。この詩はその切なる願いを語っています。聖書の御言葉をただの情報ではなくて、自分の手や足、鼻や耳、そして自分の体のように感じたい。このような願いを皆さん持たれたことはあるでしょうか。 本当に聖書の御言葉に行きたい、その切なる願いだと思います。しかし実はこの願い、主イエス様も求めておられる願いです。イエス様は私たちに御言葉を聞くだけではなくて、御言葉を実際に手に取って、それを飲んで食べるようにと差し出してくださいました。聖餐です。聖餐は私たちが持っている感覚、五感を持って御言葉を受け取ることのできる神様からの恵みです。この特別な恵みの時を共に喜んで求めてまいりたいと思います。初めての方にはこの聖餐式がよくわからない儀式だと感じられる方もいらっしゃるかもと思います。ですがこの聖餐式はキリスト教徒にとって非常に重要な時です。ぜひこれから語りますその意味を理解していただけましたら幸いです。はじめに御言葉を聞きましょう。マタイによる福音書26章26節から28節の言葉です。マタイによる福音書26章26節から28節の御言葉を共に見てまいります。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。今読みましたこの箇所は歴史上初めて行われた聖餐式の様子が書かれた箇所です。初めての聖餐式、主イエス様が執り行われた聖餐式です。これはイエス様が十字架で死に渡される前夜、弟子たちと共に分かち合った食事、聖餐の様子が記されています。この食事の後に待っていたのは、イエス様の十字架上での死でした。ですから、この食事は最後の晩餐とも呼ばれて有名です。そう、あと少ししたらご自分が死ぬことをイエス様はご存知であって、そしてイエス様は弟子たちをこの最後の晩餐の場へと招かれました。イエス様が死なれる前の最後の食事が初めての聖餐式であった。このことを覚えたいと思います。16世紀の偉大な宗教改革者マルティン・ルターはこの史上初めての聖餐式をイエス様が死なれる前の最後の食事だという観点に基づいて主イエス様の遺言と言いました。主イエス様の遺言。遺言という観点を持ってこの聖餐を説明しました。遺言です。遺言というのは自分の死を自覚した人が残された人に対してする約束です。ご自分の最後があとわずかであることを知っていたイエス様は弟子たちを集めて食事を通して遺言を語られた。受け継ぐ事柄は何か、そして受け継ぐ人は誰か、そのことを遺言としてこの聖餐の場で語られた。この観点でルターは見ているのです。そしてルターはこの遺言という観点に基づいて次の3つのことを問いかけました。スクリーンをご覧ください。1つ目、相続するものは何か、相続する事柄は何か。2つ目、相続する人は誰か。3つ目、遺言はいつ実行されるのか。この3つを問いかけました。今日私たちは聖餐にこれから預かっていきますけれども、その前にこのルターが問いかけた3つの点に倣って私たちが聖餐を通して神様から受ける恵みっていうのは一体何なのか、私たちは聖餐を通して何を受けるのかということを今一度御言葉から確かめたいと思います。 一つ目です。相続するものは何か。相続するものは何か。まずはじめに相続するものは何かということですね。イエス様はこの聖餐の時に何を受け継がせようとされたのか、つまり遺産とも言えると思いますね。遺産は何か。今日読みましたマタイ26章ではイエス様はこのようにお語りになっています。スクリーンをご覧ください。26節27節です。みなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。罪の許しのために流される私の契約の血です。イエス様は相続するもの、その事柄が何であるかをおっしゃいました。それは罪の許しなんだってことです。罪の許し。イエス様が十字架で流されたあの血は人を許すために流す血なんだってことです。主イエス様がこの聖餐の場で、この晩餐の場で弟子たちの前に差し出されているこの杯、その中にあるブドウ酒、これは私の血ですとして前に出されたそのブドウ酒は何か。それはイエス様が罪を許されるために流される血なんだと言われました。罪の許し、罪の許し、覚えたいと思います。もう一つ、もう一箇所聖書を読んでみましょう。ヨハネによる福音書6章54節です。ヨハネの6の54ですね。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。このヨハネの福音書、その御言葉からさらに何を相続するのか分かりますね。それはイエス様は永遠の命だと言います。永遠の命。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っている。こう言われますね。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。この永遠の命とは何か。それは死を超越する復活の命なんだという約束です。御言葉を通して今2つを見ました。受け継ぐものは何か。罪の許し。受け継ぐものは何か。永遠の命。罪の許しと永遠の命です。もちろん聖餐から受ける恵みはこれだけではない、多様な広がりがあります。ですが今日はこの罪の許しと永遠の命の2つに私の心を留めたいと思います。罪の許しと永遠の命です。これは言い換えると死と命ということもできると思います。死ぬこと、そして命です。イエス様が血を流されて死なれたのは人の罪のためです。人の罪のため。イエス様があの十字架で血を流されたのは何者でもない私の罪を許すためだったということを私たちは語られているのです。このことを信じて私たちが聖餐に預かるときに、同時に不思議なことに私たちも自分の死を覚えます。自分の死です。何の死であるのか。それは私たちの、私の罪の死、私の罪の死です。私の肉の自分の死です。古い自分の死です。イエス様が流された血は私の罪の死なんだ。私は罪を許されたんだ。イエス様の血は私たちに解放をもたらしてくださいます。しかし死んで終わるのではない、死んで終わるのではないと、同時にキリストの肉を食べキリストの血を飲むときに私たちには永遠の命が与えられる。死、自分の罪が死に、私たちは永遠の命に生きるのです。キリストの血を飲みキリストの肉を食す聖餐は、私は霊的にイエス・キリストと一つになる、一つ体となることを確かに覚えるときなんです。あの十字架上でのイエス様の死は私の罪の死なんだということを思い起こし、今私は主イエス様にあって永遠の命に生かされているんだということを確かに味わうとき、それが聖餐のときです。 2つ目確認しましょう。2つ目、相続する人は誰か。相続人です。受け継ぐ人は誰か。今日読みましたマタイの福音書にはこのように書かれていますね。スクリーンをご覧ください。これは多くの人のために、罪の許しのために流れされる私の契約の血です。多くの人のためにとマタイは書いています。一方で同じ並行箇所であるルカの福音書にはどのように書かれているかというと、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。あなた方とルカによる福音書には書いてあります。ルカの福音書にはあなた方っていうふうに書かれていて、マタイの福音書には多くの人っていうふうに書かれています。この2つの言葉を考えてみたいと思います。イエス様はあなた方とおっしゃいました。あなた方というのは直接的にはその場にいた弟子たちのことを指します。しかし同時にこのあなた方という呼びかけは、今この聖書の御言葉を読んでいる私たちに語りかけられている御言葉としての広がりがありますね。私たちはこのあなた方という言葉を神の言葉として聞くときに、私たちは信仰を持って、それは今私自身に語りかけられている、あなた方とは私自身であるというように聞くのではないでしょうか。相続人は誰か。それは他の誰でもない、紛れもない私自身なんだということです。他方マタイでは多くの人というふうに書いています。多くの人、一人二人の少人数ではありません。多くの人です。たくさんの人。もし資格のある特定の人だけならば、私は入らなかったかもしれません。しかしそうではない。イエス様は限られた一部の人だけではなくて、あなたにも、いやあなたにも、いやあなたにも、私の罪の許しと永遠の命受け取ってほしい、そう願っておられます。あなたにもこの遺産を受け継ぎたい、その切実なイエス様の思いがこの多くの人という言葉にはあると思います。それだけではないですね。もう一つこの多くの人という言葉の持つ意味を考えたいと思いますけれども、多くの人のためにという言葉は同時に私だけではないという意味を持ちます。私だけではない、私以外にも多くの人がいる。そうです、私たちはこの聖餐を受けるとき、私だけではなくて私たち共に受けるのです。主イエス様を信じる多くの人たちと共に受けるのです。あの兄弟、あの人、あの姉妹、私教会一同でこの聖餐を受けます。私だけではない、多くの人と共に受けるのです。私たちはこの聖餐の中で共にキリストにあって一つ体とされていることを覚えます。なかなかつながりが希薄になってきた時代になりました。しかし聖餐を通して私は改めて覚える、私たちはキリストにあって一つなんだ、私たちはキリストにあって家族なんだ、そのことを聖餐は豊かに私たちに確信させてくださいます。私たちはこの聖餐式を通してイエス様の差し出されるパンと肉を食すことによって共に罪許されていることを覚えます。一緒に罪許された者たちなんだということです。ここにはもはや罪の裁き合いとか比較とか妬みとかはありません。あの人の方が私よりも悪いことをしていて罪を許されたんだとか、私はあの人よりも罪深い行いをしたんだとか、そういう比較は一切ありません。いや、できるはずがない。なぜなら私たち一人一人が最も罪深いところ、 私たちの最も罪深いところをそれぞれ一人一人が許されているから、もはやここには比較も妬みもあるはずがない。できないですよね。むしろそういう場所ではなくて逆です。私たちがみんな一人一人本当に自分の悲惨な状態、自分の悲惨な惨めなところから救われている、許されていることを覚えるから、この聖餐は私たちにとって共に喜ぶ時なのです。あなたも許されている、私も許されている、私の一番醜いところが許されている、あなたもそうなの、そうなの、共に喜ぶ時なんです。コロナ禍で恵みうどんがなかなか食べれないですね。懐かしい、早く食べたいです。家庭集会の持ち寄りの食事できていないですね。あとクリスマスの愛参会、本当に主イエス様の誕生をみんなで覚えながら楽しく祝っていた食事の場、早く持ちたいなと願っています。なかなか今できていません。ですが今日私たちが覚えたいことは、クリスチャンにとって一番嬉しい食事の場はどこなのか、聖餐なんだということです。私たちは罪許されていることを共に喜ぶ、主イエスキリストに信じる私たちの永遠の命を持っているその喜びに共に感謝する、それが私たちに与えられている最上の喜びの食事の席、聖餐です。3つ目を確認しましょう。3つ目、遺言はいつ実行されるのかということです。遺言はいつ実行されるのか、遺産は何であるか、受け継ぐものは何か、そしてそれを受け継ぐ人、相続人は誰かを確認しました。遺産は罪の許しであり永遠の命である、そして相続人は私であり一つ体とされた私たちであるということを確認しました。最後に確認したいのは3つ目の点ですね。それではこの遺言がいつ実行されるのかということです。言い換えてみると、この遺言が実行されるために必要な条件は何であるか、どの条件を満たせば遺言が実行されるのか、遺言が実行されるのはいつでしょうか。それは遺言をした人が死んだ時です。遺言をした人が死んだ時です。その遺言をした人が死ぬことによって遺言は実行されます。このことは一つの事実を強烈に私たちに突きつけてきます。そう、私たちが今最良のものを受け継いでいるのは、それを相続しているのはイエス様が死んだからなのです。イエス様が死なれたからです。私たちに与えられている罪の許し、永遠の命の恵みは主イエス様が死ぬことによって与えられたのだということです。イエス様は自分の命を捨てることでこの遺言を実行されました。ご自分の命を贈り物になさいました。いや、自分が死ぬことを誰かのためにしました。自分が死ぬことを贈り物としなさいました。イエス様がしてくださったことを改めて覚えたいんですね。改めて覚えたい。自分が死ぬことを誰かへの贈り物とされた方がいる。そしてそれは他の誰でもなく紛れもない私なんだということです。今日に生きる私たちはこの聖餐を繰り返し共に行って預かっています。それはなぜかというと、私たちが私たちのために命を差し出されたイエス様の死を覚えるためです。死を覚える、その死によって与えられている罪の許しと永遠の命を今一度 確かにするためです。あの時語ってくださったイエス様の遺言は実行された。何を通して？ご自分の死を通して。そしてイエス様が死なれたことによって今私たちはその相続に預かっているんだということを、私たちは主の体と主の血潮を食べながら深く深く心に刻むのです。そうだ、私が今許されて生かされているのは主が私のために命を捨てられたからなのだと。私のために命を捨てられた方がいる。自分のために命を捨てた人がいる。しかも喜んで自ら差し出した方がいる。なぜなら私たちに、この私に一番良いものを受け継ぐためにそうした。このことを私たちが心で受け止めるときに、私たちの心には相当な重みとなってその事実がやってくるでしょう。非常に重みのあることです。なんてことをしてしまったんだ、私がイエス様を殺した、私のせいだ、私は生産を受ける資格などない人間だ、そう思うでしょうか。しかしもっと大切なこと、もっと大切なことは、私のために命を差し出してくださった方がどう思っておられるか、それが大事なことです。私のために命を差し出してくださった方がどう思っておられるか。今日イエス様が私たちに語ってくださる御言葉に心を留めたいと思います。マタイによる福音書26章26節を見ましょう。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。イエス様はこう言われました。取って食べなさい。これは私の体です。これから自分が死ぬことを確かに分かっていた、明確に分かっていた、この聖餐の席でイエス様は言われたんです。取って食べなさい。私の体を取って食べなさい。自分の罪深さ、自分が本当にイエス様を死に至るまでに罪深い存在であることを十分に分かるがよいではなくて、むしろあなたに生きてほしいから私の体を取って食べなさいと言われました。取って食べなさい、なんという言葉でしょうか。なんという言葉でしょうか。遠慮することはない、臆するな、罪悪感に押しつぶされるな。ただただ私はあなたに取って食べてもらいたいのだ。私は嫌々じゃなくて喜んで、あなたのために、あなたの罪のために自分の血を流し、そしてあなたが命を得るために私の体を喜んで差し出す。だから取って食べなさい、取りなさい。そして今あなたのうちに私によって与えられる罪の許しと永遠の命を信仰を持って確信しなさい、そう言ってくださっています。取って食べなさいとイエス様は私たちに招いてくださっています。私たちが見るのは私たちの罪深さです。私たちの本当に主の前にあって何も申し上げることのできない、そのような惨めな姿です。しかし主はおっしゃられる、取って食べなさい。私たちは共に今日このイエス様の言葉に応答して、イエス様が招かれるこの取って食べなさいという言葉に心を止めて、共に聖餐に預かりたいと願います。お祈りをいたしましょう。全能の神が すべてのことができる偉大な神が、神の身分を捨てて地上に降りてきてくださいました。そして人と共に住み、人を慰め、励まし、癒し、生かそうとされました。救いの御業を成し遂げてくださいました。私たちの罪を許すため、私たちに永遠の命を与えるために、なんとご自分の命を捨てられました。しかも喜んで進んでその十字架へと登られました。神様、私たちの罪深さを思うと、聖さんに預かるなんて到底できない、そんなことを思います。しかし今日イエス様が私たちに願っておられること、いやご自分の命を捨てたその当の本人は、取って食べなさいと私たちに聖さんに預かるようにと促してくださっています。私たちは今あなたのその招きに応じて、あなたから与えられる罪の許し、永遠の命を今一度確かにしたいと思います。どうかこの聖餐の場にあなたの御霊が深く臨んでくださって、キリストと共に罪に死に、キリストと共に永遠の命に生きることを私たちが心から確かに受け取ることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。言葉から主イエス様の遺言を聞きました。受け継ぐものは何か、受け継ぐ人は誰か、何によって私たちはそれを受け継ぐのか。私たち永遠の命、罪の許しを主の死によって受け継ぐのです。これから聖餐式を執り行います。イエス様の死によって遺言が実行されたこと、そして私たちに今取って食べなさいと言われるイエス様の言葉に応答して、この聖餐式にともに預かりたいと願います。イエス様は言われました。取って食べなさい、取りなさい。このイエス様の招きに不安を覚えておられる方はいらっしゃるでしょうか。自分はふさわしくない、聖餐式に参加するためによりふさわしい状態になってから私は聖餐に参加するべきではないか、そう問うておられる方はいらっしゃるでしょうか。ですがルターは次のように書いています。スクリーンをご覧ください。もしもあなたが本当に自分の義や清さを見つめて、もはや何者もあなたを誘惑できないような状態に至るまで努力するつもりでいるなら、あなたはいつまでたっても決して聖餐式に参加することができないでしょう。悪魔は人にその人の罪をこれ見よがしに示してきます。 なぜなら悪魔は人がイエス様から離れたままでいることを望んでいるからです。聖餐式というのは人が目を自分自身から完全に背けてイエス様を見つめることに他なりません。イエス様から人は神の子供が生活を続け天国に入るために必要なすべてのものを贈り物としていただくのです。聖餐式というのは人が目を自分自身から完全に背けてイエス様を見つめることだ。ルターはそう言いました。いや、私は自分の姿を見ますと神様到底あなたの御前には出れない、聖餐に預かるにはふさわしくありません、自分の惨めさ、自分の卑屈なところ、聖餐を前にして私の心にはこういった否定的な心が湧き上がってきます。しかしだからこそあなたは聖餐を受け取るのだ、だからこそあなたは聖餐を受け取って私の罪の許しを今一度心に確かにし、そして私によって与えられる永遠の命に生きるのだと今私たちを招いてくださっています。私たちがこの聖餐式を前にして見るべきものは自分自身の姿ではない、救い主、唯一救いをお与えることのできるイエス・キリストを私たちは見るのです。ですから自分自身の姿ではなくてイエス様が与えてくださる恵みにすがって大胆にこの聖餐に預かりましょう。主イエス様が言われた取って食べなさい、この言葉に私たちは応答したいと願います。積極的に聖餐に預かるようにとイエス様は促してくださっているのです。この招きに心からの感謝を持って応答したいと思います。ですから今朝の聖餐式は取って食べたいと思いますね。取って実際にこの聖餐卓の前に皆さん来ていただいて取って食べることを考えましたけれども、今の時期それ叶いません。ですので違った方法を持って私たちの取るという意思表示をしたいと思います。スライドをご覧ください。私たちの両手を深くお椀の形にして自分の前に差し出す、このことを通して私の取るという意思を表したいと思います。分散のものが近くに参りましたら手をお椀にして前に差し出してください。取りますとそう応答して差し出してください。そしたら分散のものがその手の上にパンとブドウ酒を置かせていただきます。私たちがこれから差し出すこの両手は私たちの信仰の応答です。私たちは信仰を持ってこの両手を差し出すのです。取って食べなさいと招かれたイエス様の言葉を心に刻みながら信仰を持って両手を差し出したいと思います。まだクリスチャンでない方には意味不明の儀式を強要することを避けるために後ほど配られるパンとブドウ酒を遠慮していただくことになります。ですがこれは皆さんを教会から追い出すことであります。いやむしろ逆です、反対です。この儀式はまだクリスチャンでない方々への神様からの目に見える招待状です。目に見える形でこの聖餐を招待状として与えてくださっています。この聖餐式を見る皆さんが招かれているのです。一日も早くこの招待状を受け取って洗礼に預かり、ともにこの聖餐式に預かる恵みを祈っています。それではお祈りいたします。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血を受けることにより罪の許しと永遠の命が確かであることを覚えることができますように。 また私たちがキリストにあって一つであり、互いに主の家族であることを覚えて、共に福音の証に生きるものとさせてください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。分散いたします。パンをお取りください。今主イエス様は十字架上で裂かれたご自分の肉を差し出しておられます。これはあなた方のための私の命です。主よ、私はあなたによって生きるのです。そう告白して信仰を持っていただきましょう。ブドウ酒をお取りください。ゆっくりと蓋を開けてください。今主イエス様は十字架上で流されたご自分の血潮を差し出されて言われます。これはあなた方の罪のために流した 私の父よです。主よ、私の罪はあなたによって許されています。そう告白して信仰を持っていただきましょう。祈ります。恵み深い神様、私たちに聖餐の恵みを与えてくださり感謝いたします。こんなに罪深い私のためにあなたは神であろうにもかかわらず命を捨てられました。そして私たちに罪の許しと永遠の命を与えてくださいました。今日この場で自分ばかり見てしまう私たちに取って食べなさいと招いてくださいました。あなたの身体と血を与えてくださり心から感謝いたします。主よ、あなたは人の堕落した本性、弱さを見抜いておられます。そしていや、だからこそこの聖餐を通して私が本当に握りしめるべき罪の許しと永遠の命の約束を再度確信させてくださいました。感謝します。どうかキリストが私のうちに生きているという確信に立ってあなたの命によって歩むことができますように導いてください。私たちは今あなたに生かされています。そして私たちはあなたと一つであり、あなたと共に歩むのです。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。応答の賛美を捧げましょう。賛美歌332番です。座ったままで席上の感謝献金を共に捧げたいと思います。ご用意のない方はカゴを見過ごしていただいて構いません。賛美歌332番、共に主に賛美を捧げましょう。Oh, no. 生産式と献金の感謝の祈りを安藤孝春役員にしていただきます。
祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。今日ここに集う改修一同とともに生産の恵みに預かることができましたことに感謝いたします。生産を通して私たちの罪のために十字架にかかり血を流された主イエスの深いご愛を思います。ただいま献金を捧げいたしました。神様のお働きのためにお持ちください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。
奏詠と祝祷いたします。ご無理でない方はお起立ください。
愛は人を育てます。だから何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛し合いなさい。愛は人を育てます。愛は罪を負います。
祝祷いたします。ご自分の死をもって我らの罪を許された主イエス・キリストの恵み、一人子を惜しまず与えられた父なる神の愛、永遠の命に歩ませてくださる聖霊なる神の御力が、今主の招きを聞いた、主の招きに応じたすべてのものの上に豊かに常しえまでありますように。アーメン。どうぞお座りください。これで第3礼拝を終わりにいたします。